こんにちは。今日から使える、わかりやすい、孫子の兵法、現代語訳です。今回は孫子の兵法、6、虚実篇についてになります。実によって、虚を打つための戦術を説いた篇です。虚とは隙のある状態を指し、実は充実した状態を指します。これまでにも述べられてきたように、実をもって虚を打つことが、基本ですが、ここではその手法について、詳しく語られています。一言でまとめると、充実のパワーで弱点を攻めよう、ということです。この辺で有名な一節、名言とも言える一節には以下のようなものがあります。よく戦う者は、人を致して人に致されず、進むも迎えべからざる者は、その虚をつけばなり、よく顔もって周を打たば、すなわち我の友に戦うところの者は、役なり、これを後付けて、同性の断りを知り、これを表して、姿勢の知を知る、兵を表すの極みは、無形に至る、兵の形は、水にかたどる。それでは、現代訳を紹介してもらいます。
私孫武が申し上げます。相手より先に戦場に赴き、相手を迎え撃てば、余裕を持って戦えます。相手よりも遅れて戦場にたどり着き、戦うことになれば、労を強いられます。これを踏まえたうまい戦い方は、相手の行動を制御し、相手にこちらの行動を制御されないことです。相手に行動を取らせるには、利ですることです。相手の行動を止めるには、行動に害があると思わせることです。ですから、相手に余裕があるようならば、行動を制御して疲れさせ、食料十分ならば、両丼を立って飢えさせ、安定した体勢ならば、計略でもって今、相手の出てこられないところを進み、相手の不意をつき、遠路を進んで疲れを見せないのは、障害のないところを進むからです。攻撃を加えて必ず成功を収めるのは、手薄なところを攻めるからです。守って必ず守り抜けるのは、攻めがたいところを守るからです。戦い上手な将にかかると、相手は、どこを守ればいいのか判断がつかなくなり、守備上手な将にかかると、相手は、どこを攻めていいのか判断がつかなくなります。その様子はまるで、よくよく隠して姿が見えず、よくよく静かで音がないようであり、そのような行動をとって、ようやく相手を翻弄できる、進んで防げないのは、今日つくからです。退いて追いつかれないのは、速やかに行動するからです。戦いを望むなら、砦を高くし、堀深くし、相手の守りがどんなに固くても、こちらと戦わざるを得ない、相手の放置できないところを、攻めることです。戦いを望まないなら、こちらの守りがどんなに手薄でも、相手が攻めてこられないように、相手の目標を耐え移させることで、こちらには把握できて、相手には把握できなければ、こちらは力を集中でき、相手の力を分散できます。例えば、こちらが一つに集中し、相手が十に分散したとすれば、相手一に対し、こちらは十倍の力で相手をすることができます。このように、こちらは多勢で相手は無勢の形で争えば、相手よりも有利に戦えます。自分がどこから攻撃を受けるかわからないのなら、分散して広範囲を守備しなくてはなりません。相手が分散すれば、それだけ一個の数が少なくなります。前方を守れば後方が手薄となり、後方に備えれば前方が手薄となり、左を守れば右が、 右に備えれば左が手薄となります。すべてに備えればすべてが手薄となるのであります。つまり相手が無勢なのは分散しているからで、こちらが多勢なのは相手を分散させるからです。戦うべき場所、戦うべき時期を計画できるなら、どんな音痴に出ても安心して戦えます。逆に戦うべき場所、戦うべき時期を計画できなければ、左の部隊が右の部隊を、右の部隊が左の部隊を救うことができず、後方の部隊と前方の部隊も連携が取れず、それらの位置取りがバラバラだったなら、誰も助けられません。考えるに、鉄の国のように大軍を要していても、それだけで勝敗を決する要因とはなりえません。成功は勝利できる条件を作ることで得られます。相手がどんな大勢でも、以上述べたように戦えないように仕向けることができるのです。勝利できる条件を作るには、状況をよく把握し、相手に誘いをかけるなどして出方を観察し、相手に行動させるなどして地形上の弱点を探り、偵察して相手の戦力を測ります。戦いの肝は相手にこちらの動きを見せないことです。動きを見せなければ相手の患者が潜り込んできても何も探れませんし、どんな知者でも対策の取りようがありません。相手の出方に応じて行動し、成功を収めた方法は第三者や素人には全てを理解できません。これらの者たちはどのような形で勝利を収めたかを理解できても、それらがどのように運用されたかがわからないからです。勝利を収めた方法は一度きりで、相手の体制の応じて臨機応変に対応します。争いの形態は水のように、高いところを避け低いところへ流れるがごとく、充実した相手を避け手薄をつくものです。水は地形に応じて流れますが、争いもまた時勢に応じて流れることです。水と同様に軍も決まった勢いというものはなく、決まった形もありません。相手に応じた行動を心がけることで勝利を収めることができ、これこそ信用であると考えます。陰陽五行において常に勝ち続けるものはないし、季節はいつまでも止まることがなく、日の長さには長短があり、月には満ち欠けがあるように、変化しながら回るのと似ています。
いかがでしたか。孫子の兵法、虚実の変、有利な状況を生み出すのは自分であり、そうした状況が整っているわけではないのです。皆様の生活がより良く高めるための一助となれば幸いです。